ではですね、ここから全方位型学習というものについての構造について説明をしていきます。まあその前にちょっとね、言っておくと、まあ、欲しいものを手に入れる方法っていうのは、まあ、簡単に言えばですね、誰よりも勉強が好きで失敗を恐れず勉強成果を試したいと思ってどんどん試し続けて、そういったことをずっと続けてる人がいたら、しかも諦めないと、こんな人がいたら、その人は多分欲しいものを全部手に入れるんじゃないかなって思えますよね。で、つまりですね、欲しいものを手に入れるっていうことで、いろんなこう考え方がありますけども、その勉強すること自体が好きで、そしてそれを試すこと自体が楽しいって思えてたら、実は欲しいものってなかったりもするんですよね。で、僕はあんまりない方なんですけども、そういった状態になれればもっと多くの人が、それは世の中にすごい役に立つんじゃないかなと思うわけです。僕も多少なりに役に立ってる方じゃないかなと勝手に自負をしているわけですが、そういった人をもっと増やしていければこれは面白いと。で、僕は増やしてじゃあ何になるかって分かんないです。増やすっていうこと自体のチャレンジが楽しくてやるという状態であるわけですね。で、実はまあこの全方位型学習をやっていく中でいろんな話をしますけども、皆さん僕も含めですけども、欲しいと思っているものっていうのは多くが他人から欲しいと思わされているものなんですね。で、本当に僕たちが望んでいることっていうのは簡単に言うと幸せになるっていうことですが、その幸せっていうのは勉強すること自体が楽しいって思えたらもうすぐに手に入るわけですね、幸せっていうのは。で、まあもちろん勉強しないで休憩した時に、なんか例えばそうですね、心地いい場所に泊まってた方がそれは幸せですね。でもそういったものっていうのは勉強して成果を試してたら手に入れられるようになると思うんですね。でもそれで十分なわけです。他人に見せびらかすために、例えば高い車を買ったりとか高い時計を買ったりとか、もう明らかにブランドのロゴが見えるようなバッグを買ったりというようなことをしたいと思わなくなるはずなんですね。で、もちろんそれが欲しいって人は全然買ってもらっていいと思うんですが、で、そういった形になってもらうというのはすごく、僕が目指している形の一つではあります。まあ、この話でちょっと思い出したんで、ちょっと脱線するとですね、前、ちょっと人と会うことがあってですね、いろいろ喋っているときに、亀田さんはどんな車に乗ってるんですかっていう話があって、あ、僕ですかって、僕はって言って、僕は乗ってる車は、もう本当に、一番欲しかった車は、マツダの MPV っていうのがあって、これがまあミニバンなんですけど、大きめの。で、これにですね、スキーを乗せて、スキーが趣味なので、で、何人かでみんなで行きたいですから、スキーをドサドサ乗して、中で着替えたりできたらいいなと思ってるんで、これが欲しかったんですね。で、なんか、ポルシェとかベンツとかって欲しくないんですかみたいな話があって、なんでですかって、スキー乗らないじゃないですかって言って、で、例えばベンツの上にスキー乗せるそういうのつけたらなんか怒られるじゃないですかって言って、だから別に欲しくないって。で、僕は別に、で、もっと言えばですね、例えばすごいパッと見て明らかに高い車って乗ってるとなんか人に見られるじゃないですか、いろいろね。で、それが嫌なんですね。僕は自分がやりたいことを邪魔するものっていうのをとにかく排除したいんで、例えば僕がそういうの乗ってたとしますよね。で、乗り回してるように見えたとしますよね。そしたら僕に協力してくれる人が減る可能性があるじゃないですか。あいつはなんだかんだ言ってああいう見栄を張りたくて仕事してるんだって思われたら損ですよね。だから僕はそういった車は全然欲しくないんですね。で、まあ、もしですね、ただ機械としては車が好きですから、もしかしたらそのポルシェっていうものの機械についていっぱい勉強したら一回乗ってみたい、まあ多分試乗して終わりですけど、そういう風になれば乗りたいと思うんですが、それは他人に欲しいと思わされたんじゃなくて、興味があってそれに乗ってみたいって本当に思えば 買えばいいわけですね。だから別にベンツ買うことは悪いわけじゃないです。でブランド品のバッグとかも、そのブランド、そのバッグを作って人にすごい共感して、その共感した人たちを応援したいなと思って買うなら全然 OK だと思うんですね。ただそういうふうにしっかり分かってから買いましょうよということです。でこの学習についてのいろんな勉強をしてもらう中で、おそらくですね、欲しいものが変わると思いますので、ぜひですね、期待をしてほしいなと思います。で、まあ、そんな困難でですね、成長すれば欲しいものは変わっていくということです。じゃあ、そういった、すごい楽しげな雰囲気の学習スタイルですね、全方位学習とはどうやって学ぶかということなんですが、まあ、一つの鍵はですね、メタ認知になれることが全方位学習への道であります。このメタ認知っていうのはちょっと難しいんですが、メタっていうのは何々を超えてとか、そういった意味です。で、高い視点とか、一つ上の、よく本とかでありますよね。一つ上の何々、一つ上の問題解決とか、高い視点から物を見るととか、そういった時に表現してますけど、それがメタ認知と言います。で、例えばですね、僕は何度か人のビジネスの相談に乗ったことがあるんですが、その時にですね、相談を受けてて、その時は確かメールをもっと効率化したいって言ってね、ある中小企業の社長さんに相談されて、で、メールを効率化したいということをずっと話し聞いたんですが、じゃあ僕がもしメタ認知を持っていなければ、じゃあ言われたことだけ聞いて実行するわけですね。そうかってメールを改善するにはこうしよう、ああしようっていう考えていくわけですが、そもそもなんでメールが混乱してるんだろうと思って、もっとヒアリングをするんですね。で、そうやって話を聞いてるうちに、会社の全貌ってどうなってんだろうって言って、実際にお客さんを捕まえるところから、実際、売上を上げて、その後お客さんに価値を出していくと、アウトプットしていくところまでをこう話を聞いていったんですね、どんどんどんどん。そうするとですね、メールのは問題じゃなくて、そのもっと前段階の業務プロセスというか、まあ、集客の仕方とか、そもそもの販売の仕方が悪いからこんだけメールで問い合わせ来るって、つまり無理やり売り込むような仕組みを作ってるから、来たらもう家、ここの席を立つにはもう契約しなきゃ立てないぐらいのこうセールスをしようとしてるわけですね。それが問題なんだっていう話に気づいてですね、でそこを改善するためにも抜本的にもうビジネスのやり方変えましょうっていう提案をしてという形を取りました。でこれがメタ認知なんですね。つまり一つ上、つまりそのメールを効率化するということはもっと大きな枠の中でメールっていうのが存在してるっていう考えて、その大きな枠なんだろうって言って、その枠をどんどんどんどん上へ上がっていくと。それは高い視点、広い視野とかね、一つ上とか言いますけども、そういったものはメタ認知です。で、このメタ認知っていうことはですね、つまりは例えば知識ってどんな構造をしてるんだろうって考えることがメタ認知でもありますし、でその脳の記憶の構造を考えていって、そうやって考えるとこういう学習方法がいいよねって考えるっていうこともメタ認知になってくるわけです。で定義を疑うっていうこともメタ認知ですし、意味を考えるっていうこともまさにメタ認知ですね。例えばさっきで言えば、メール処理とは何なのかって言って、クレーム処理をしてて、なんでクレームがあって、クレームとは何なのかとかでね、考えていくと、どんどんどんどん深くなっていきますね。そうすると意味の階層性っていうのは出てきます。そして全てのものに関連性があって、それがブワーッと広く広くつながっていくということが見えてきて、そういった関連性の中でみたいな感じで考えていくんですね。これが全方位学習です。で、まあ、ですと言ってもちょっと全然想像がつかないと思うんですが、だからまあ何が言えるかっていうと、今こう脱線をいろいろ話の中で僕がしますよね。でこれ一人で部屋にこもって喋ってるわけですが、もうちょっと他人と喋りながらの脱線もしやすいわけですけれども、それでもこんな風にしていろんな知識をつなげて話をするわけですが、これが普通の学習であれば知識は全部バラバラなんですね。 でもこれらをどんどんつなげていって自分なりの体系を作れるっていうのは全方位学習ができると、そういうことができるわけです。ですから例えば僕がゴルフをやる理由は、もちろん新しいことをして楽しいっていうのもあるんですけども、ゴルフをやるっていう中でいろんな研究をしてるんですね。実はそのゴルフがうまくいく方法を探るというプロセス自体を研究してるんですね。でその時の探り方を今大学でちょっと研究お手伝いしてますけども、学生に教えたら、そのいろんな論文をとか過去の研究を見て全く別の結論を出すっていうこともできるよねっていうことをやりたいんですが、そのためにゴルフやってるわけですけども、こんなふうにしてありとあらゆる自分がやる体験が全部何らかの形で全部がお互いに役に立ってるっていう状況を作り出す、これが全方位型の学習なんですね。でこれをやっていくと。でそのためには今、レポートの18ページに書いてるようなことを学んでいくという形になります。でこれを学ぶときにですね、ポイントがあって、僕はいろんな例え話をしたりとか、皆さんにエクササイズをこれから説明していこうと思いますけども、そのエクササイズとかを通して自分がですね、生活している中で具体的な体験っていうものを照らし合わせて理解していくってことを進めていきたいわけですね。でこういうことをすると本にできないわけです。レポート1枚とかでもできないわけですね。なぜならそれぞれの体験を引き出そうと思ったらかなり説明がいりますし、僕もいろんな体験の例を出していくことによって、ああこういうことねっていうふうに感じてもらえるわけですね。これをしていくためにですね、いろんな音声とかレポートとかメールを出していくというのが全方位学習型学習を学ぶためのやらなきゃいけないことになってくるわけです。でこういったことをやっていくと。でその時にですね、こうじゃあ効率のいい学習方法っていうのはっていう話をしていくわけですね。全体を先に理解してから部分を理解して、部分を理解ちょっとしたらまた全体を見直してみるっていう、この繰り返しをしますよっていうのは、なんでじゃあこんな繰り返しするのっていうことを、まあ言ったら、知識の構造っていうことを考えていくと同じ結論が出るわけですね。ということはですね、今後いろんな発見が起こって知識の構造に変化が生まれたとしますよね。そしたらその知識の構造から正しい、より良い学習方法を作り出していることを知ってるわけですから、知識の構造変わったんだから学習の仕方もすぐ変えるっていうことができるわけです。深くとか、あと高い視点からものを学んでいると変化ができるんですね、どんどん。これこそがすごく重要なんです。一番最初の方に言いましたよね。今は変化の時代ですよと。で、その変化の、大きな、原因は一つはですね、インターネットの進化っていうのもありますけども、それだけではないと思うんですね。いろんなものが飽和して豊かになってきたおかげで、人間がもっと別のものを生み出したわけですね。で、こういった変化が起こっている中では、変えていける能力っていうのが大事で、そのためにはこの今言ってるような構造を理解して、作り方を知って自分なりに作り直すっていう能力が必要なんです。これが全方位型学習ということになってくるわけです。でそういった形でですね、知識についてさまざまな説明をしています。で知識はまるでパズルのようなものだっていう例え話で話をしてますけども、この辺はまた読んどいてください。他の、音声とかビデオで詳しく説明をしていきますの で, であまりね深く、ここでしっかりと全部理解しようと思う必要はないですから、徐々に理解をしていってください。